住宅改修工事による固定資産税家屋の軽減制度について、既存家屋に対して次の1から3の住宅改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、家屋の固定資産税を軽減する制度があります。適用を受けるためには、改修工事完了後、必要書類を揃えて3ヶ月以内に申告が必要です。各軽減の種類、要件は次の通りです。1、耐震改修住宅軽減。昭和57年1月1日以前から市内に所在する住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事50万円超を行った住宅であること。2、バリアフリー改修住宅軽減。新築された日から10年以上経過し、65歳以上の方、要介護・要支援の認定を受けている方、および障害をお持ちの方が居住する住宅にバリアフリー改修工事、自己負担が50万円超を行った住宅であること。3、省エネ改修住宅軽減。平成20年1月1日以前から存在し、窓の改修工事を含む現行の省エネ基準に適合した改修工事、自己負担が50万円超を行った住宅であること。なお、軽減の種類によって、軽減率や軽減期間、対象面積が異なります。また、2と3のみ重複して軽減を受けることができます。また、令和4年3月31日までの間に行われた、1と3の改修工事で、認定長期有料住宅に該当することとなった場合には、軽減率が優遇されます。ご注意。この軽減制度は、家屋の固定資産税のみが対象です。土地・焼却資産の固定資産税、土地・家屋の都市計画税は軽減されません。詳しくは課税課家屋資産税係。電話 470-7777 内線2342から2344へ。固定資産税家屋の課税業務にご協力ください。家屋調査について、1月2日から3年1月1日に新築や増築した家屋を対象に、固定資産税、都市計画税の元となる評価額を算出するため、家屋調査を行います。調査を行うときは、事前に文書で連絡します。市内巡回について、来年度の課税対象家屋を把握するため、市職員が市内全域を巡回します。新築、増築、または取り壊しによって、課税台帳との差異がある場合には、個別に調査を行います。なお、調査時には、固定資産評価補助員に選任された、徴税利印証を所持した市職員が訪問しますので、ご協力をお願いします。所有している家屋に変更等があった場合には、ご連絡ください。所有している家屋が次の1から3に該当する場合は、家屋資産税係までご連絡ください。1、建物の全部または一部を取り壊した場合。2、増築した場合。3、未登記家屋で相続、売買、その他の理由により所有者を変更した場合。詳しくは課税課家屋資産税係。電話 470-7777 内線2342から 2344へ。平成31年度個人情報保護制度の運用状況と情報公開制度の利用状況。個人情報保護制度の運用状況。市では個人情報の取り扱いの基本的事項を定め、個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、東久留米市個人情報保護条例を定めています。平成31年度の運用状況は次の通りです。個人情報の開示請求の処理状況は、請求16件に対し開示決定8件、一部開示決定10件、非開示決定4件、うち不存在3件でした。訂正請求、利用中止請求、審査請求及び苦情申し出はありませんでした。情報公開制度の利用状況。市では市民の皆さんの知る権利を保障し、市の諸活動を説明する責任を全うするため、東久留米市情報公開条例を定めています。平成31年度の利用状況は次の通りです。公文書の開示請求の処理状況は、請求55件に対し、開示決定22件、一部開示決定37件、非開示決定6件、うち不存在5件、取り下げ5件、却下決定が1件でした。また、審査請求はありませんでした。詳しくは、総務課法務文書担当、電話 470-7714 へ、2年度の介護保険料額決定通知書を送付します。65歳以上の方を対象とした2年度の介護保険料額決定通知書を7月13日月曜日に送付します。保険料の納付方法については、受給している年金から天引きになる方と、指定された納期限までに納付書や口座振り替えなどの方法により納めていただく方がいます。決定通知書が届きましたら、保険料額や保険料の納付方法をご確認ください。納付書で納める方は、市役所や各連絡所のほか、銀行や郵便局などの各金融機関の窓口、全国のコンビニエンスストアで、納付をお願いいたします。ただし、コンビニエンスストアでの納付は、納期限までに納付する場合に限ります。日中に外出することが難しい方、納め忘れがご心配な方は、便利な口座振替をご利用ください。保険料額の決まり方。65歳以上の方の介護保険料額は、市全体の介護サービスなどに要する費用が賄えるよう算出された基準額をもとに算定されます。この基準額に、被保険者本人や世帯員の前年中の所得などに応じ、第1段階から第13段階の所得段階ごとに設定された保険料率を乗じることで、介護保険料は算出されています。低所得の方の保険料の軽減について、所得の少ない高齢者の方の保険料負担を軽減することを目的として、住民税非課税世帯の世帯員、所得段階が第1段階から第3段階までの方の保険料が昨年度から引き下げられています。なお、介護保険料額決定通知書には、軽減を実施した後の保険料額が記載されています。軽減を受けるにあたって、申請などは必要ありません。保険料を滞納すると、介護保険制度は、65歳以上の方が納める保険料のほか、40歳から 64歳の方が公的医療保険の保険料と合わせて納めている保険料、納税者が全体で負担する公費、税金を財源とし、多くの方が負担を分かち合うことにより成り立っています。こうした負担の公平性を保つため、市では保険料を滞納した方に対し、督促状などの送付や延滞金の加算を行うほか、市税などと同様、滞納処分、差し押さえなどを行っています。また、介護保険を利用する際には、保険料を滞納している期間に応じ、保険給付に一定の制限を設ける措置、自己負担割合の引き上げや一部給付の差し止めなどが実施されることもあります。介護保険は介護が必要になった時に誰もが安心してサービスを利用できるための制度であり、介護を受ける本人だけでなく、その家族にかかる負担を軽くするものでもあります。保険料の納期内納付にご理解とご協力をお願いします。なお、新型コロナウイルスの影響により、収入が減少したなどの事情により、保険料の納付が困難となった方については、特例により減免、徴収の猶予などの措置を受けられる場合があります。詳しくは、介護福祉課保険係、電話 470-7777、内線4910、または4911へ。生活困窮者自立相談支援事業をご利用ください。生活や仕事探し、家賃の支払いなどでお困りの方、お子さんの学習面で不安がある方の相談をお受けします。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、相談が混み合っています。可能な限り、事前に電話で福祉総務課、電話 470-7749 に来所日などをお知らせください。受付日時、開帳日の午前9時から午後4時、正午から午後1時を除く。1、自立相談支援。相談の中で生活状況などをお聞きし、課題を整理し、自立に向けた支援内容、プランを支援員が一緒に考えます。必要に応じて、関係機関への紹介または同行支援を行います。2、住居確保給付金の支給。離職・廃業の日から2年以内、または給与等を得る機会が、当該個人の責めに帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方であり、住居にお困りの方に対し、家賃相当額、上限ありを支給する支援です。支給には収入や資産の要件があります。3、子どもの学習支援事業。市内在住の中学生を対象に、経済的事情などにより学習の機会が少ない、学習の不安を相談できる場所が欲しい、といった方に対して、学習支援を行っています。詳しくは福祉総務課へ。児童扶養手当を振り込みます。2年5月から6月分の児童扶養手当を7月14日火曜日に指定預金口座に振り込みます。利用金融機関によっては入金が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは児童青少年課女性支援係、電話470-7736へ。市職員を募集します。一般事務経験者、一般事務経験者障害者、保健師。 10月1日以降に採用する市職員を募集します。募集職種、受験資格、募集人数などは、次の表の通りです。表を読みます。市職員募集の職種、受験資格、募集人数など。横に職種、区分、受験資格、募集人数。縦に職種3項目あります。順に読みます。職種一般事務経験者。区分一類大学卒程度。受験資格次のすべてを満たす方。括弧1昭和55年4月2日以降に生まれた方。括弧2平成22年7月1日から令和2年6月30日の10年間に、4年以上の民間企業などにおける業務従事歴のある方。なお、雇用形態は問わず、一つの事業に週29時間以上従事した経験が必要です。4年以上の業務従事歴とは、一つの民間企業などでの継続した経験のみを対象とし、複数の民間企業等での経験は通算できません。満22歳に達した日の、属する年度の翌年度の4月1日以降の期間に限ります。募集人数、7人程度。職種、一般事務、経験者、障害者。区分、一類、大学卒程度。受験資格、次のすべてを満たす方、括弧1、昭和55年4月2日以降に生まれた方、括弧2、平成22年7月1日から令和2年6月30日の10年間に、4年以上の民間企業などにおける業務従事歴のある方、なお、雇用形態は問わず、一つの事業に週29時間以上従事した経験が必要です。4年以上の業務従事歴とは、一つの民間企業などでの継続した経験のみを対象とし、複数の民間企業等での経験は通算できません。満22歳に達した日の、属する年度の翌年度の4月1日以降の期間に限ります。括弧3、次のいずれかに該当する方。身体障害者手帳、身体障害者福祉法第15条の交付を受けている方。都道府県知事、政令指定都市市長、または中核市市長が発行する療育手帳などの交付を受けている方。知的障害者判定機関。児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、または地域障害者職業センターにより知的障害者であると判定された方、精神障害者保健福祉手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条、の交付を受けている方。募集人数、7人程度。職種、保健師。受験資格。昭和50年4月2日以降に生まれ、保健師の資格を有する方。募集人数、若干名。なお、試験では活字印刷による選考、および筆記試験、口述による面接試験を行います。配慮が必要な方は、申し込み前にご相談ください。勤務時間は原則として、週38時間45分、1日7時間45分です。一般事務、経験者、障害者は、手帳などを交付申請中の方は、申し込みできません。表を終わります。募集要項。 市ホームページから取得してください。取得困難な方は、土曜日曜日を除く7月1日水曜日から16日木曜日までの午前8時半から午後5時に職員課市役所4階でも配布します。申し込み受付期間7月17日金曜日午前9時から正午、午後1時から8時、18日土曜日午前9時から午後1時。申し込みは募集要項に掲げる市所定の受験票、受験申し込み書等を本人が市役所受付会場7階704階2室へ直接持参してください。申し込み書類は職種ごとに異なります。一次試験、受験申し込み書による書類選考。二次試験、8月9日日曜日に筆記試験。一般事務は SPI3 による適性検査。保健師は専門試験。8月中旬以降に面接試験を予定。なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、日程などを変更する場合があります。最新の情報は、市ホームページをご確認いただくか、職員課までお問い合わせください。詳しくは職員課、電話 470-7716